会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
室蘭工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域助教博士の泉裕太さんにお話を伺います。泉先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
泉先生はレーダーに関する研究をしてらっしゃると伺ったんですけれども、どういう分野の研究なんでしょうか。
はい、地球観測リモートセンシングと呼ばれる、研究分野の研究をしていまして、地球を観測するという目的で言いますと、例えば皆さんそのニュースなんかではよく目にするあの衛星画像ですね、これもリモートセンシングの一種でして、太陽光を利用して宇宙から衛星を利用して地球で今起こっているさまざまな事象をモニタリングする、事象というのは例えば、氷河があの縮小していったり、さらに、溶岩が流れているような、そういった、地球のダイナミックな事象というものをモニタリングする技術になります。で、その中で私が行っているのは、一般的なそのカメラによる画像の取得ではなく、携帯電話なんかでも送信受信している、電波を利用することでカメラと同じような画像を生成する、そういった技術、センサーの研究をしています。で、これをレーダーリモートセンシング、もしくは具体的には合成開口レーダーと呼ばれる技術になるんですが、一般的なそのカメラによるものと比べますと、例えばカメラですと宇宙から撮っていますので、雲がかかっていたりしますと、その雲の下を見たいときに見れなくなってしまうといった課題があるんですが、この電波というのはある程度雲を透過する性質を持っていますので、この合成開口レーダーと呼ばれるセンサーで得られた画像というのは、ある種雲なしの画像が取得することができ、見たいとき即時的に例えば災害地域なんかをモニタリングする、そういった用途に利用されている技術になります。
先ほど私もその先生 の実際に衛星からのカメラ映像と、で今度はそのセンサーを用いたレーダーでの映像というものの違いを見せていただいたんですけれども、レーダーセンサーを用いてということで、どんなふうにこう点々とかで表示されるのかなみたいな、モザイクぐらいの感じなのかなと思ったら、すごく綺麗な、本当写真と見まがうくらい の綺麗な状態で、私が見せていただいたのはちょうどこの胆振ですね、ムドランがあって、くったらこ の丸い湖があってっていうものと、その周りの山のこの凹凸も含めて、ものすごく綺麗な細かい、しかも隣の気象衛星はどうしてもやっぱり雲がかかっていて、そうですね、この写真でいうと登別あたりはちょっと海岸線見えないなという状態なんですが、それも本当にくっきりと見えるようなそういった映像でございました。レーダーすごいですね。
そうですね、ただ画像を撮るだけでなくですね、もう一つ特徴がありまして、地表面 の変化量、動きというものを数ミリもしくは 0. 数ミリの精度で面的にモニタリングできるといった特徴も持っています。例えばこれによって、地震発生後にどこで隆起した、どこで沈下したというものを面的にモニタリングできます。で、最近の事例ですと能登半島の地震が先月発生しましたが、それによって隆起しただとか沈下したといった報道がなされてますけれども、これもこういった合成開口レーダーの技術を使って評価していった結果になっています。我々の研究室においても、日本の JAXA が運用するエーロス2と呼ばれる人工衛星のデータを解析しまして、 どこで隆起しているか、どこで沈下しているかなどの情報を研究室内でも解析していたりなどもおります。でさらにですね、海岸線がどんどん前進していったといった報道もありましたが、そういった海岸線の変化であったり、被災地の被災レベルの把握なんかもですね、こういった宇宙から即時的にデータを取ってきてモニタリングすることで把握することができる、そういった技術になります。
本当に2024年1月1日に発生した能登半島の地震で、私も驚いたのは、今回のニュースなどでも、もうなんかすぐに4メーターとかすごく大きな動きがあったんだな、でもそれってどうやって測ってるんだろうって一般市民である私は思っていたんですが、今まさに先生に見せていただいたその解析結果っていうものを見ると、海岸線が、この映像だと赤で表示されていたりして、こういった解析のもと何メーターどこがどのように動いたっていうふうになってるんだなと。で先生はやっぱそういったことを、その送られてきたデータをもとに解析するっていうことをやってらっしゃる、地震の際の地表の動きといいますか、そういったものをテレビで私たちが知ることができるのは、先生のようにこういった研究を進めてくださっている方のおかげなんだなというのを、とても感じておりました。もう実は今収録しているものはですね、1月のまだ中旬ぐらいなんですけれども、発生してからこのまだ3週間も経たないくらいの段階で、もうこういうふうにすぐに解析が始まっているんですね。
そうですね、JAXA さんもすぐに衛星で取得されたデータを、オープンにしていますので、日本中の研究者らが、そういったデータを利用して解析を進めていたりなど、そういう体制が日本国内では進んでいると実感しております。
いろいろ私たちの生活っていろんな方たちの研究に守られているんだなというのをとても感じているところです。ここまでお話伺ってきた内容は、その衛星からのレーダーということだったんですけれども、この泉先生の研究室ではさらに違う方面からのレーダーの研究もされているそうですね。
そうですね、先ほどお話しした例では、人工衛星に合成開口レーダーといったセンサーを搭載して宇宙から広域の範囲をモニタリングするという事例の話になるんですが、我々の研究室で主に行っている活動としては、そういった合成開口レーダーのセンサーを地上で計測をして、衛星にはない特徴、例えばリアルタイムで対象をモニタリングしたりなど、そういった研究も行っています。で、人工衛星ですと同じ場所を観測するのに例えば数日程度かかってしまうんですが、こういった地上のセンサー、地上の合成開口レーダーを利用することで、本当リアルタイムで対象のモニタリングができるので、例えば橋梁の振動をモニタリングしたり、そういったことに利用することができます。で、特に我々が進めているのは、そういった衛星のデータによる解析と地上のセンサーによる解析、こういったデータのコンビネーションを利用することで、例えば衛星でまず広域に観測して、例えば地滑りの例ですと、地滑りが起きそう、現在進行形で変化している場所というものを炙り出して、さらにそういった炙り出されたエリアに地上のセンサーを持っていって集中的にモニタリングする、こういったコンビネーション、複数のプラットフォームを駆使してあるターゲットを観測するといったフレームワークの研究の開発を行っています。
先ほどはこう空からで本当広域な全体的な様子を見ることができたんですけれども、今度は地上からということで、よりその細かく、その点に絞ったリアルタイムな計測っていうものをさらにこの研究室では行っていらっしゃるということなんですね。で、実際のその地上のレーダーの写真も私見せていただいたんですが、この横に細長い、何メートルぐらいでしょう、
2メートル程度の直線上のレールがありまして、その上をアンテナを移動させながら、かつ移動しつつ電波の送受信を繰り返し行うことで前方のターゲットの画像を取得するというような技術になります。
なんとなく カメラかなって思っちゃうんですけど、これカメラじゃなくてそのセンサーを、まあ、電波を発信して受信するっていうセンサーがこの前面についていて、それを目の前の、まあ、例えば地滑りの起こりそうな斜面に向けることによって本当にその細かくミリ単位で様子を知ることができるというものなんですね。
はい、一つの例で言いますと、我々のグループでは、まあ、2016年にあの熊本地震が発生しましたが、それによって阿蘇大橋が崩落するような大きな地滑りが発生しました。でそういった地滑りが起こった後の崩落斜面の安定度をモニタリング、リアルタイムでモニタリングするためにこういった地上の合成化エコレーダーを設置して4年間あの観測してきたなどの例があります。
4年間、毎回こう同じ場所から定点で観測されているということなんですね。
そうですね、この実装例で言いますと、まあ、5分間隔で同じ場所を観測することができるので、この斜面全体の5分間隔の変異というものを面的にアップデートしていくというような取り組みを行っていました。で得られた結果はですね、例えばここでは地滑り発生後、まあ、復旧工事として、まあ、オペレーターの方がさまざま働いていたんですが、変異しているということが分かった時点でそういったオペレーターの方に現時点での情報をリアルタイムでお送りするというようなことも行っていました。
まあ、その安全面に関してだったりとかっていうのも人間の目ではもう測りきれないような微細なところまでこのレーダーがあるおかげでその現地にいる方たちも知ることができたんですね。
そうですね、はい、まあ、日報としても、はい、こういったあの前日の結果というものを送信していたりするので、まあ、現場で働いている方も今この斜面で何が起こっている、どういう状況なのか、そういったことを把握する点において貢献できたかなと思っております。
起こりそうなところもそうですし、実際に発生してしまったその地滑り現場のその後のことについても本当にいろんなところでこのレーダーによる観測っていうのは力を発揮するものなんですね。
そうですね、
あの今伺ったものがこれはあの熊本県の地震の件だったということなんですけれども、何か北海道内でもこういった先生が観測している事例などはあるんですか？
そうですね、あの現在進行形の実装例で言いますと、去年6月にですね、あの登別市の御園町で、まあ、擁壁が崩れてそれによって住宅が傾くなどの被害がありましたが、我々のレーダーを本当にキャンパスの目の前で起こったものですので、レーダーをキャンパスの屋上に設置してその傾いた後の状況というものをリアルタイムで現在モニタリングしている、そういったことも行っています。
現在もモニタリングを続けているんですね。
はい、続けています。このモニタリングに関しても5分間隔で被害があった住宅だけでなく御園町あるいはもう広大全域を含めた観測を行っていまして、まあ、その範囲内でどこがどう動いているのか、そういったものをリアルタイムで6月からですね、現在まで続けているという状況です。
なんかすっごく私たちの身近なところの観測も先生たちはしてくださっているんですね。
そうですね、まあ、この観測の例以外にも例えば我々その地上のレーダーを使って地滑りのモニタリングというものを北海道各地で行っています。例えば、まあ、苫前町で、まあ、道路の乗り面なんですが実際に滑っているところがありますので、そういったところに、まあ、毎月レーダーを持って行ってモニタリングしていたり、そういった活動もですね、複数箇所で実施しています。
レーダーを持って行って設置して観測をするんですね。
そうですね、もう本当にハイエース、まあ、車にですねレーダー一式を詰め込んでですね、まあ、学生と一緒にあの現場に向かいモニタリングをしてまた持って帰ってくるということをですね、さまざまな箇所で繰り返し行っている。で、そういったモニタリングをすることで長期的な地滑りのブロックの変化量というものを把握していこうということをですね、あの目標としてやっております。
本当にそのもともと 室蘭工業大学に設置してあるその地上設置型合成開口レーダー、これではその室蘭工業大学の敷地内や周辺を随時観測していらっしゃるということですし、一方でこの持ち運びができるものに関しましては学生さんと一緒に現地に定期的に赴いて観測もされているということで、その常時設置してあるもの以外の場所でもこういうふうに観測ができるというのは、すごい、例えば山の中だったり、例えば海の近くだったり、いろんなところでそれが可能になるんだなと思っておりました。まさに先ほど先生がその衛星の例だと、そして地上からの例だと組み合わせてというお話がありましたが、こういうふうに本当にその調べたいと思ったところに持って行って観測ができるということは、本当に細かい観測データの収集にすごく役立ちますよね。ここまで伺ってまいりました、その泉先生の研究をですね、実は泉先生だけではなくて室蘭工業大学の他の先生とも共同で進めている部分もあると伺いました。
そうですね、我々のレーダーを使って地滑りの観測であったりインフラの観測をしていると、説明しましたけれども、やはり私はその計測するところが専門家でして、その地滑りで斜面がどの程度動いたから通行止めをしなければいけないだとか、例えば橋梁もどの程度変異したからこの橋は危ない、健康状態が悪いというある種その敷地を決める部分に関してはやはり全く専門外の話になりますので、今ですね、実は学内の地盤工学が専門の先生であったり橋梁を専門としている先生とですね、組んで一つのグループとして現在こういった活動をですね続けている、展開しているというような現状になります。
泉先生が室蘭工業大学にいらしたのって何年くらい前なんですか？
約2年前ですね。
じゃあその約2年前にいらしてからここまでの間でもそういうふうにいろいろな先生とグループを作って共同研究に当たっているということなんですね。
はい、私としてもやはりその計測工学だけで社会実装するというのはやはり限界が見えていましたので、学内のスペシャリストの先生方に協力を得ながらですね、どんどん社会実装を進めている段階です。
本当に室蘭工業大学には幅広い先生がいらっしゃるので、各分野の専門家の先生たくさんいらっしゃると思うんですけれども、でもそういう先生がお一方じゃなくて、さまざまな方から泉先生に声がかかって一緒にっていうのは、やっぱりこの泉先生の解析がすごく他の方の研究にも求められていたということなんだなと感じます。すでに今いろいろな先生とも共同研究を行っていらっしゃるということですけれども、またその研究の幅がきっとどんどん広がっていくんだろうなというふうにも感じました。ではここで泉先生からのリクエストを一曲お伺いします。
エルトン・ジョンで、Don't Go Breaking My Heart。
どうしてこの曲を？
とですね、博士時代に博士学生時代ですね、スイスに研究留学していまして、その前に短期間イタリアにも行っていたんですが、その研究留学中によく聴いていた、研究中とかによく聴いていた曲で、今聴くとその時 の研究のやる気というものが蘇ってきまして、自分のやる気を上げたい時によく聴く曲になります。
じゃあ先生のこの留学時代の研究にすごく熱を入れて頑張っている、そんな気持ちをもう一度感じることができる曲ということでリクエストをいただきました。では泉先生からのリクエスト、どうぞお聞きください。前半では先生が取り組んでいる地上設置型合成開口レーダーによる計測についていろいろお話を伺いました。本当にいろんなところにこのレーダーを持って行って観測したり、またそれを衛星のレーダーと組み合わせて解析したりということで、私たちの人間の目ではなかなかわからないようなミリ単位の情報というものを災害の現場だったり、また地滑りの現場だったりというところで本当に的確に私たちに情報として届くような、そういった研究をされているんだなということを伺ってまいりました。解析とかレーダーという話がたくさん出てきたんですが、そもそも泉先生がこういった分野の研究をしようと思ったきっかけって何だったんでしょうか？
そうですね、実は学生時代、高専に通っていたんですけれども、その時に 私その仙台の高専だったんですけれども、あの東日本大震災がありまして、まあ、被災し、下見になります。でその時あのこういった合成開口レーダーを搭載した航空機というのが、地震があった直後に空から観測をして、被害状況の把握であったり、どこまで津波が浸水しているかなどのモニタリングを行っていて、まあ、光学技術あるいは僕あの宇宙技術にも興味があったので、まあ、こういった宇宙技術開発技術、衛星技術というのが何身近に災害があった時に人の役に立っているんだなと、まあ、報道でその当時は知りまして、その後大学編入する際に、まあ、こういった技術があるので大学ではこの合成開口レーダーについて学びたいと思いまして、その当時その千葉大学の三代沢人先生がこの技術の研究をしていましたので、それをきっかけに千葉大学に進学し、この技術の研究に没頭していったというのですね、あのきっかけになります。
まさにじゃあ、 あの震災の中でこの合成開口レーダーによるその撮影を見て、その状況がこんなにも早く鮮明に分かるものなんだっていうのがご自身の実感としてあって、そこにこれを研究したいっていうふうに思われたきっかけになったんですね。
そうですね、もともと、まあ、あの工学を学んでいたので、はい、やはりその自分の技術を使って人の役に立ちたい、社会に貢献したいという思いもありましたので、まあ、そういった思いと、あと私がもともとその宇宙技術に興味があったというところで、あのマッチしまして、この分野にのめり込んでいったというようなことになります。
まさに本当に自分自身が経験した災害でも、そうやって人の役に立つっていうところをご自身が経験されたからこそ、その見えている視点ですとかそういったものもあるんだな、そしてそれが実際に今そういう形で人の役に立ってるんだなっていうものを感じております。宇宙にも興味があったって先ほど伺いましたが、はい、宇宙に興味を持つきっかけは何かあったんですか？
そうですね、もともとその子供の頃からスターウォーズが大好きで、その時からまあ宇宙飛行士になりたいだり、まあ宇宙開発にあの携わりたいとかいった夢を持っていましたので、まあ、そこからですね、宇宙業界に興味を持っていました。
あの実はこの研究室の中にもそのスターウォーズに関するキャラクターがいるんだそうですね。
そうですね、あの窓際に、まあ、ベイビーヨーダー、いわゆる、まあ、グローグと言われるキャラクターなんですけどこの人形をいつも置いています。
本当よく見ると私からこの質問している先生の向こう側に可愛いお目目くりくりのこれベイビーヨーダーグローグが、これいつもじゃあ先生の研究を見てくれてるんですね。
そうですね、常に背後にいるので監視されています。
そういったその宇宙のこと、人の役に立ちたい工学ということと、ご自身のその経験された東日本大震災でのことから今の研究につながっているんだなというお話を伺いました。ここまで地上設置型合成開口レーダー、その地上からのというところでいろいろなところでその計測観測解析をされているというお話を伺ってまいりました。この泉先生が今回のこういった研究を生かして今後どのような展望を描いているかというのを最後に伺えますか？
そうですね、今その北海道内で、まあ、地滑りのモニタリングであったりインフラの、 あの定量、管理などを、まあ、レーダー技術を使って展開しているんですが、今後はですね、まあ、より、まあ、北海道に限らずここで得た知見実験データをもとに国外に展開していき、世界で発生しているさまざまな災害であったり地滑り、またまあインフラ、まあ、そういったものをですね、今後どんどんあらゆるところで観測する、我々の技術を持って貢献していくということを目指しております。
私たちの生活の安全のためのこういった解析が今日本そして北海道この室蘭で行われておりますけれども、それがこれから世界各地で応用される、そして皆さんに利用される、そういった技術になっていく、その研究をされているという室蘭工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域助教博士の泉雄太さんにお話を伺いました。泉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。